愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。世の中では連休の始まりの週末ということで、今日も朝から公園に向かう多くの人の行列と言ってよいようなその流れが教会の前を過ぎ去って行きました。おそらくこの良い気候の中で連休の初めの休みの時を公園でゆっくり過ごそうという多くの人たちが今集まってきているのでありましょう。この場所だけではなく、それぞれの場所でこの連休の季節を過ごそうとしている人たちがあります。そのような中にあって、私たちは変わらずに日曜日の教会の営みへと呼び集められ集ってまいりました。私たちに与えられたこの営みが何よりも恵みとして与えられている憩いの場であることを感謝しつつ、この時を私たちは迎えているのです。連休にいました、それよりも勝ったものがここにある、公園に遊ぶよりももっと良いものがここにある、私たちはそのような思いでここに集っております。教会の営みのうちに私たちの喜びがある、このことを私たちは時に忘れる、そのようなものでありますが、このことを恵みとして感謝するならば、主の日ごとに、ここに集うごとに、私たちはこのことを思い起こさないではいられません。日曜日の日をどのように過ごすのか、教会の営みのある日曜日ですから、私たちは何よりも日曜日の日を教会で過ごす、朝だけではなく午後もそのように計画を立て、予定を立てるのが常であります。ただ時にはこの場所、それぞれの教会の街道を離れて午後の時を過ごすこともあります。先週の日曜日は午後、お一人の姉妹の納骨埋葬のために、私は1階で集会が続いておりましたけれども、席を外して出かけてまいりました。以前この教会の教会員でいらした小宮信子さんの納骨埋葬式です。13年前に岡山に転居されていました。ですから私は10年前に着任したときすでにいらっしゃいませんでしたから、ご本人と直接の面識はありません。幾度かお手紙をくださって、そのやり取りをいたしました。あるいはお電話でお話をさせていただいたことも何度かありますけれども、それも6年前、お電話をいただいてお話をしたのが最後になりました。それはいよいよ石神教会から岡山の教会に席を移す、展開する、そのことを進めてもらいたい、そのお電話をいただいた時です。手続きを役員会で取りまして、書類をお送りいたしましたが、ちょうどあのコロナ禍が始まったタイミングと重なってしまいました。先方の教会では展開式などができないまま宙ぶらりになっていらしたようです。私たちの教会でもその手続きが完了していないという記録を残したまま6年が過ぎようとしていました。その小宮さんが3月に逝去されたことは、先週にもご報告をさせていただいた通りです。教会の展開が済んでいない、そのことをおそらくご本人も心配されたと思いますが、先方の教会は手続きが済んでいないからといって掘り出されたりはされませんでした。3月にご逝去された折、ご家族の方がその教会で掃除を依頼いたしますと、きちんとそちらで掃除を取り行ってくださったということです。ただ埋葬式は別です。 ご主人様の埋葬されている墓地が狭山市にあるということで、岡山の牧師がわざわざこちらまで出向くというのはとても無理があるということになりました。もともとが石神井教会の教会員でいらしたのならば、石神井教会の牧師に頼むようにと、あちらの教会の牧師がおっしゃってくださったそうです。ご相談をいただくことになり、私が先週埋葬式を取り行わせていただくことになったのです。先週の午後は日差しの強い一日でした。その中でご長女とご次女夫妻3人だけのご家族と式に臨んでまいりました。現地でお会いし現地でお別れする、そのようなお約束でまいりましたので、式の時間も含めてご一緒したのは本当に1時間にも満たない短い時でした。そのうちの半分以上は式ですから、お話をさせていただく、いろいろな会話をさせていただくのは本当に短い時間になりました。けれどもその短い時間の間に、ご長女ご次女は小宮さんが東京にお住まいだった時に親しくされていたという幾人かの教会員のお名前を挙げてくださって、あのようなお付き合いがあった、このようなことがあったとお話ししてくださったのです。ご家族のご長女ご次女、石神井教会の礼拝にお母様と一緒においでくださったこともあるようですが、信者ではいらっしゃいません。教会というところがどういうところなのか自分たちはよくわからないから、そのように繰り返しおっしゃっているような方です。それでもお母様の親しくされていた方のお名前を覚えていらっしゃる、きっと生前に良い交わりを持ってくださっていたからなのでしょう。その交わりがキリスト信仰に根ざしたものであったとお引き継ぎくださったかは分かりません。そうだとしても、それがキリスト者同士、クリスチャン同士の交わりなのだということにはお気づきいただけたのではないかと思います。今回小宮さんの埋葬式をお引き受けする中で、いろいろと小宮さんがかつてお書きくださったものやご家族からお知らせいただいたことを少し整理させていただく機会がありました。その中で私は一つの前後を覚える機会を与えられました。禅の教えの言葉です。禅など私はほとんど無知なのですけども、ほとんど初めてのことですが、ああこれが禅語というものの世界かというのを教えられたのです。ちょっとご紹介いたします。ちゃんと禅語辞典というのを引いてきましたので間違いないと思います。生産元より不動にして白雲おのずから去来す。青い山元不動、白い雲字巨来と書いて生山元より不動にして白雲おのずから巨来すと、そう読むそうです。ご存知の方もあるかもしれません。小宮さんがキリスト者になる前、これが自分の座右の銘だ、そのようにしていたという前後、そのようにご自分で書いてくださっていた言葉です。青くそびえる山は元から不動であるけれども、白雲白い雲はその周囲を無心に去来している、文字通りにはそういう意味でしょう。これを禅の教えでは、生山山は人の本体である仏性を指す、そして白雲は人の属性である煩悩などを意味するのだそうです。不動の動くことのない生山山である仏性を極める、それこそが私たちにとって良いことなのだと、そう教えているのでしょう。 これを座右の銘にされていたというのが小宮さんでした。ただなぜこれを教会法に記されたのか、これでは救われないという経験をなさったからです。ご主人様が病気を得られた時です。この座右の銘としていた前後に救われない、そういう経験をなさった。ご自身の中に不動のものを見出せなかったのかもしれません。そして代わりに小宮さんが救われたのが御言葉だったといいます。ご自身で書いてくださったものを紹介すると、イザヤ書の41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神である。自分自身が不動のものになるのではなく、自分と常に共にいてくださる不動のお方、変わらぬお方、主なる神様を知る、そのような信仰の世界を知り、キリスト者になられた、そうご本人がお書きになられたものが残されていました。私たちキリスト者として何か確かなものを持つ、そういうことがあるとするならば、それは私たちの自分自身の中にある何かではありません。自分自身の中にある何か、確信とか知識とか、あるいは信仰とかではありません。私たちの中に何か確かなものがある、確かなものを持つことができるとするならば、それは神様に由来する何かです。神様に由来する何か、これだけが変わらず不動のものだ。私たちはその何かを主イエス様から受け継ごうとしているのです。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。主イエス様はそうおっしゃいました。その時、新しい掟を与える、そうおっしゃいました。弟子たちはそれまでにも愛の教えを聞いていたのではないでしょうか。他の福音書を開いてみると、イエス様が旧約聖書の句を引いて、最も重要な掟は何か、律法の要約はこれだと教えくださったことがありました。第一の掟は申命記の6章を引用して、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟は、その今日のレビ記の中にもある御言葉を引用して、隣人を自分のように愛しなさい。この2つが最も重要な掟だと、どちらにしても愛しなさいです。神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、イエス様は弟子たちにそうお教えくださっていたと思います。あるいはこのような教えをされたこともあります。三条の説教などに伝えられている、敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさい、神を愛し隣人を愛するよりももう一歩踏み込んだ愛の教えです。敵を愛する、要は全ての人を愛するということです。おそらく何度も何度もそのように愛の教えをお語りくださっていたことでしょう。にもかかわらず、主イエス様は最後の晩にあえて新しい掟を与えると弟子たちにお教えになられました。愛の教えそのものが新しかったからではないのでしょう。何が新しかったのか、その時イエス様は まさに十字架に向かおうとされていました。ご自分の命を捨てても弟子たちを愛することを貫こうとされていらっしゃいました。あなた方が互いに愛し合う愛は、私が命を捨ててあなた方を愛する愛に根ざす愛なのだ。ここに新しさがあるということではないでしょうか。今日のヨハネの手紙を記した使徒ヨハネは、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですと記していました。同じ手紙の中で少し戻って開いてみるとこうも記しています。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。イエスが私たちのために命を捨ててくださった。それで私たちは愛を知った。そして使徒ヨハネはこう続けているのです。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきだ。主イエス様が私たちのために命を捨ててくださったことで私たちはようやく愛を知るものにな。だから私たちも兄弟のために命を捨てるものになるんだ。キリスト教会がキリスト教会であると人々に知られるために必要なことは何でしょうか。立派な教会堂、素晴らしい音色の鐘、整った礼拝あったらよいでしょう。しかしそればかりではありません。キリスト者がキリスト者であると知られるために必要なことは何でしょうか。真摯な祈り、無私の私のない捧げ物、それも大事なことでしょう。けれどもそればかりではありません。互いに愛し合う者として知られるようになる、このことこそがキリスト教会がキリスト教会であると知られるために必要なこと、キリスト者がキリスト者であると知られるために必要なこと。その時には友のために自分の命を捨てることをさえして愛を全うしようとする。時には敵を愛することさえして愛を全うしようとするものと、そのようなものとして知られるようになることこそ、私たちが教会がキリスト者それと知られるために必要なことです。そのように言われると皆さんはきっととても自分にはできない、そう思われるでしょう。友のために自分の命を捨てる、そこまでは無理です。私はそれで良いと思います。自分にそれができるなんて言わない方がいいと思います。自分はやってみせようなんて思わない方がいいと思います。自分にはできる、自分はやるんだと思い上がったとき、私たちの愛は友のためのものではなくなるからです。その瞬間にそれは自分のための利己的な別物に変わってしまうからです。私たちの愛が可能だとするなら、それは神がまず私たちを愛してくださっているからです。その愛のありさまを 主イエス様は身をもってお示しくださいました。私たちを愛して神の子の霊をお与えくださるお方、そのようなお方がいらっしゃるのです。私たちがふらふらしていても、家出をしてしまうようなものであった、放蕩息子放蕩娘であった、私たちを愛して神の子の霊を与え続けてくださるお方がいらっしゃるのです。そうであればこそ、私たちも愛することができるのです。祈りましょう。天の父、あなた様の恩愛を知り、御子の愛を知る者とならせていただきました。私どもの思いを超えて、愛のうちに生きるようにとお招きくださる主の恩愛のうちに、私どももまた愛に生きるものとならせていただけますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。